はい、どうも、沢田信也です。
はい、高川です。
今回は、はい、Xbox 360 の、Kinect のゲーム。はい、
続ですね。
はい。重鉄器の話をしたいと思います。
一瞬だらけよかったんですけど、
お前。いやいやいや、これは一本ずつ話すことに意義がありますよ。
なるほど、わかりました。
折しも計らずとも、4DX からね、4DX の、中野浦さんの 4DX の話から、こう、体感するということについて、
なるほど。
なんか話してるような気がしますけど、まあまあ、今回で、こそのシリーズも最後ですよ。
うわぁ、シリーズだった
そのシリーズじゃないけどな。まあ、とりあえず、経緯としては、Xbox 360 を持ってて、Kinect も持ってみるにもかかわらず、もう、全然稼働してないからもったいないやないかと思って、思い立って、まあ、Kinect のゲームをいくつか買ったんですが、っていう話なんですけど。まあ、今回は、重鉄器の話をね、しようかなと思ってますけど、知ってますか？重鉄器。
ん？鉄器は知ってます。
昔鉄器ってありましたよね。
ありましたね。
Xbox の頃に。
ロボットもののなんとなく自分の中でやっぱフロントミッションとか、うん、まあ、アーマードコアは少し違うなという認識なんですけど、うん、まあ、自分で操れるフロントミッションっていうのが認識としては近いかな。
まあ、実際にの鉄器が発売された時は話題になったのは、実際にリアルなね、ロボットのコントローラーがあったっていう。
あ、はいはい、ありましたね。めっちゃボタンのついてるやつですよね。そうはいはい。なんかめっちゃ高いんですよね、あれ？
そうなんですよ。
うん。あれ、しかも専用コントローラーで、あれ以外のゲームにあんまり。
そうそうそう。
全く使えないっていう。はい。
まあそういうゲームがあった中、はい、それをキネクトにしてしまおうぜって思って出したのがこの重鉄器っていうゲームですよ。
ああ、はい。
なんかそのテンションの低い感じ。
あ、いやいや。
何よ、そのテンションの低い感じ。
いえいえいえ。なんか、ずいぶん間空いてたよね。鉄器から重鉄器。そんなことなかったっけ？
いや、あんまり詳しくないっす、そこら辺。
ああ、そう
っ
すか。
もともとこの重鉄器もあんまり興味なかったんですよ、僕ね。
うん。
だからなんかその、鉄器っていう、鉄器の頃なんか Xbox も持ってなかったから、
うん。
やってみたいなって思ってはいたものの、
うん。
そんな高い金出してまでの興味がなかったから、
うん、ま
あ。情報しか知らなかったんですけど、
うん。
まあ、キネクト買ったことやし、
うん、
そのキネクト買った当時に体験版があったんですよね。
はあ、はあははあ、は。キネクト用としてってこと？
はい。
ああ。
重鉄器の体験版が配信されてたので、
はい。
それがまた国内ではなかったんですよ。
あ、そうなんや。
海外で体験版があって、
ま
あ、海外アカウント持ってたから、それで落としてやってみたら思いのほか面白かったから。
うん、
これもフェイブルジャーニーと同じく、いずれ買おうと思ってたゲームやったんですよ。これもまた、新品でも、ね、1400円ぐらいですよ。
安いな
ぁ。おすすめです、キネクトの方。
はい。
これ何するゲームかって言ったら、
はい、
この重鉄器っていうロボットを操作して敵倒すっていう、ただそれだけのゲームなんですけど。
はい、そうですね。
よく言われているのがですね、全然うまく操作できないっていう話なんですよね。で、僕も結構それ聞いてて、
うん、
確かにコントロールは慣れるまでめっちゃ大変なんですよ。
うん、
で、これね、過去狭くて浅いやつらでキネクトの話をした時に、重鉄器の体験もやったでっていう話もしてるはずなんですね。うん、で、その時と同じ話になるんですけど、
はい、
この重鉄器物語が始まったら、
うん、
途端にもう戦争の最前線に送り込まれるんですよ。
はぁはぁはぁ、激戦区。
激戦区に。
はい。
で、かつこの重鉄器を操作するのって、その、ちゃんとした作法っていうか、こう順番があって、重鉄器の中に4人ぐらいのクルーが乗ってるんですよ。で、まあ右には砲手がおって、まあ左には左の砲手がおって、
うん、
で、索敵するやつがおってとかね、
うん。
で、自分はリーダーで指揮官でもあるし、メインの手法ぶっ放す役とかで、
は
あ、
は
あ、ロボットというよりか、どっちかが戦車に近いんです。
そうですね。
足の生えた戦車ですね、どっちかって
。なるほど。はいはい。
で、鉄器が、その、起動するのも、
うん、
まずエンジンをかけるために、左のクルーがめっちゃぐるぐるなんかレバー回すんですよ、ガーって。
うん。
で、エンジンが関わり始めた時に、エンジンレバーをグイって引っ張ったら、鉄器が起き上がり始めるんですよ、ウィーンって。
なるほど。
そういうプロセスを得ないと、動かない。うんです。
はあ、ははあ、
だから、ガンダムとか、そういうアニメのロボットみたいに、 自分の体と同じようなままに動かすみたいな、ロボットではないんですよね、決して。本当には戦闘兵器なんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
で、なんでそんなめんどくさい機械になってるかっていうと、一応物語の設定上、
うん、
その世界大戦が起こった時代なんですけど、
うん、
その世の中の半導体を腐らせるウイルスを人類が発明してしまって、
うんうんうん、
世の中の半導体が全部腐っていってしまって、もうコンピューターが全部なくなってしまった世界なんですね。
おぉ。だいぶきついね。
だからローテクノロジーになってるんですよ、うん、世界中が、
うんうんうん。
だからそんな原始的な、原始的って言ってもまあ機械ですけど。
うん。
だから鉄器の中にモニターとかあるんですけど、
うん。
コンピューターじゃなくて真空管なんですよ。
うん。
そんな感じの世界観なので、
うん。
機械を動かすにも、そんなボタン一発では立ち上がらないですよね。
はぁはぁはぁ。
で、そんな状態の兵器で最前線に送り込まれて、かつキネクトのセンサーがうまく操作せえへんから、もう、わわわ、あわわわわわってなんで、すぐ死ぬんですよ、バーンって。
ああ、むずそうやね。
そう。だから僕体験版をやった時は、まさに、この、何の訓練も受けてない、新兵が戦場に送られたらこんな感じなんねんなっていうのを体験できるゲームだっていう話をしたと思うんですよね。
あ、うんうんうん、ありましたね。はい。
で、まさに、その重鉄器のパッケージにも、
うん、
その戦場体験、ドラマチック体験ゲームみたいなシールが貼ってあるんですよ。
はあ、はは
あ、ロボット操作するゲームじゃないよね、そもそもこれ。ロボット操作するっていうのはゲームをするにおいて必要なプロセスやけど、戦場を体験する、戦争を体験するゲームなんですよ、これ。
はあ。はい。なるほどね。
だからほんま、もうまさに、そのゲーム上での物語の一面なんか、もう海岸から敵の統治下を倒すために上陸せよっつって、
うん、
もうビュンビュン弾が飛んでくる中、一生懸命一生懸命敵を操って、敵を殲滅していくんですけども、ありとあらゆるところから弾飛んでくるし、ずっと、なんか誰かが何かを言ってる人、なんとかどこへ行け、どこへ行け、次誰誰がどこどこに行くから、なんか、後ろから応援せよ、みたいな感じで。
うん、
ギャーとか、どっかでポカーンってなって、誰か死んだとかなんかわーって言ってるし。もう、うわーってなる感じの中、目的を達成しなくちゃいけないんですけど。
はぁはぁはぁ。
ただまあ、それもその、コントロール、鉄器のコントロール慣れたら、
うん、
全然平気になってくるんですね。
ほう。
で、これが不思議なことに、まさにこう、なんていうんですかね、自分が歴戦の戦場を慣れた馬数を踏んだ歴戦の戦士みたいな感じに成長していく感じっていうのもまた体現できて、
これ
また面白いんですよ。
で、
よくそのレビューとか見ると、もう全然思い通りに動かへんみたいなこと言ってるんですけど、
うん、
これね、言葉で説明するのすごい難しいんですけど、なんかね、うん、一応ゲーム画面上では主観視点なんですよ、やっぱり。でその戦車の中に、敵の中に乗った状態で目に自分の目で見た状態の風景がそこに映ってて、
うん、
で例えば画面の右下にエンジンレバーがあるとか、画面の右上の方には何らかのいろんなスイッチがあるとか、
うん、
でそういうのがあるんですけど、
うん、
キネクトに手をかざすと、そのカーソルみたいなのが出るんですけどね。そのカーソル、画面に現れているカーソルを目的の場所に近づけようと思って操作するとめんどくさいんですよ。ではなくて、まあ目を閉じてくださいと。
はい。
本当に自分が敵に乗ってるのをイメージしてくださいと。
ほうほうほう。
車に乗ってるような感じでね。
ほ
うほう。車のサイドブレーキここら辺にあるなっていうのは車乗ってる人は誰も想像できるじゃないですか。
はいはいはい。
あんな感じで、あなたの右下のところにレバーがあると仮定してレバー引いてくださいと。
うん。
そんな感じで操作するとめっちゃ思い通りに動くんですよ。
ほー。
だから、うん、イメージとしてここら辺にスイッチパネルがあるよなと思って、
うん、
その画面のカーソルを動かすんじゃなくて、
うん、
本当に自分が敵に乗ってるとして仮定した場合、ここら辺の距離にスイッチあるなと思って、スイッチを押すふりとか押したら、
うん、
ほんまにスイッチ入るんですよ、パカって。
ほー。
だから、エア戦車ごっこみたいな。戦車ごっこな感じ。ほんま何もないけど、ここに物があると仮定して操作するっていうのをやった瞬間に、めっちゃ思い通りに動くようになるんですよ。
へぇー。
途端にそうするとゲームが面白くなってくるんですよね。
はぁはぁはぁはぁ。その状態だと結構いけるわけ、ね、
いきます。
おぉ。
一応、鉄器の移動自体は、360のコントローラー自体を使うんですよ。移動は。
ああ、そうなんだ。
で、室内の操作をキネコトでするんですよね。
ああ。なるほどね。
で、その操作もいろいろあって、なんか、そのエンジン、起動するときエンジンレバーを引くとか、
う
左の方のレバーは引くと高速移動ができるモードに切り替わるとか、
で
右の方にもパネルがいっぱいあって、なんか夜にライトつけるとか、あと、鉄器の車内に煙がわーって巻かれた時には、排煙装置っていうのがあって、レバーをグイって引っ張ったら排煙装置が働いて、その車内の煙が外に逃げていくとかね。あと自爆ボタンとかもあるんですよ。自爆ボタンも一回蓋を開けて、バンって拳でバンって叩いたら自爆するんですけど、それ押そうとしたら他のクールにやめてくださいって何考えてるんですかって止められるとかね。
あ、そうなのね、う
ん。で、それを無視してバンってやったら爆発するんですよ、ボカーンって。いつ使うんやろうとか思うんですけど、一応あるんですよね。一応設定としては、その我が軍の敵機の情報が敵に漏れるとまずいから、うん、日中も幸もいかへんくなった時は死ねっていう感じなんですよ。自爆ボタンを押して。いつ使うんかなみたいな。で、左側にはなんかモニターがあって、
うん、
なんか自分の敵の勢力とか、その進行している図とかが見れたり。
はぁ。
で、車内の中でも、その視点を変えることができて、
うん、
右を見たら、右のクルーが見えるんですよ。で、左を見たら、左のクルーが見えるんですよね。で、そんな感じで、こう、リアルにこいつらがおったら、自分が乗ってたら、どんな感じになるかっていう風なことを、イメージできた瞬間に、ほんまに戦場シミュレーションゲームになるんですよね。
はぁ。
それが面白い。
なるほどね。それ、ちなみにこの、ボタンとか計器類は画面の中では出てるの？
出てる。
あ、そこに触った感じでキネクトでアクションするってこと？
そうそうそう。だからあくまで画面の中のカーソルをマウス動かすみたいに動かすって言ったらめんどくさいんだけど、あくまで目に見えてるのはイメージであって、
うん、
実際にここにあるってなったら、ちゃんと、テレビの画面の映像もその通りに動くんですよね。で、なんか、鉄器って目の前に窓がついてる、細い窓がついてるんですよ。戦車って細い窓ついてるじゃないですか、なんか。覗くぐらいの窓。
はいはいはい、はい。
で、ガラスでできとるんですけどね。
はいはい。
たまに敵の攻撃を受けると、そこ割れたりするんですよ、パリンって。
おーほー。
で、割れた状態で覗いてたら、弾だったら死ぬんですよ。生身やから、剥き出しやから。
はぁはぁはぁ。
その時は弾が車内に入ってこうへんように、鉄板をこう下げるとかあるんですよね。
なるほどね。
それも、ここら辺に窓あるよな、パカってやったら、シャッてこう、シャッターがシャッて降りたりするんですよ。で、あと、その、目視で敵を攻撃することもできるんですけど、
うん、
なんていうんですか、スコープ、望遠鏡みたいなのを下ろして、遠くにいる敵を望遠レンズで狙いながら攻撃するときもできるんですよ。
はははは。
その時とかも、覗いた状態で、ここにスイッチあるよなっていう感じでパチパチやったら、画面では望遠鏡を覗いている画面になってるんですけど、
うん、
ちゃんと敵はその通りに動作するんですよ。
はぁ。
で、なんか、敵から出てくる弾も、なんか、2種類ぐらいあって、うん、なんか鉄鋼弾と何とか弾って効果が違う弾があるんですけど、
うん、
その弾の切り替えスイッチも、この覗いてるスコープのここら辺にあるなっていう感覚で、押したら、
うん、
こう戦ってる最中でも結構自在に切り替えることができたりして。面白いと思って。
なんかその隣り合うボタンで、そっちじゃねえよみたいなのはないの？
そこが結構、アバウトにやっても、結構反応してくれるんですよね。
これって合わせてくれてるのかな
多分。まあ、そこまで複雑、ケーキ類いっぱいあるけど、そこまで密集してるわけではないから、
ま
あ、ある程度のアバウト差でも結構切り替えてくれたりできるんですよ。そうなった瞬間も、なんか、面白いですよ。
なるほどね。
ただなんか物理的なものがないから、ちょっとね、そういう意味では、なんか物足りない感はありますけど。
物理
そのレバーを握っても握るものがないから。
ああ、所詮エアー
ですから。ね、そういうところでの物足りない感は、そういう意味ではその、Xbox、初代 Xbox の鉄器は、実際にリアルなコントローラーがあったわけやから、
うん、そうすな。
ああいうのが好きなユーザーからすると物足りない感っていうのはあると思うんですけど、
ははは
まあまあ僕は重鉄器が初めてやったから、面白いと思って。
確かにその、いわゆる抵抗っていうのも、
うん、
物を、動かした時の反応ぐらいっていうのは、エアーじゃどうしようもねえからな。
そうそうそう
キネクトでどうしようもないっていうところなんで。へえ、でもそうなんや。で、そこはクリアしたのゲームとしては。
いや、クリアできてないです。難しすぎる。結局、コントロールができるっていうのは、 兵士が戦場に出るための基礎的な基本中の基本でしかないから、その中で戦場で生き残るってなると、
うん、
そこからさらにエキスパートになっていかなあかんわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、このゲームね、また面白いのが何かっていうと、
うん、
そのミッションがいくつか分かれてるんですよ、毎回毎回、
うんうん。
で、そのミッションごとにやることを違ってくるんですけど、
うんうん、
なんていうのかな、優しくないんですよね、本当に。なんか、
はあ、
例えばその一面は、その、海岸から上陸して敵の統治下を倒せなんですけど、
うん、
もう目的としてはそれしか書いてないんですよね。敵の統治下を倒せとか。
うんうん、
だから、どのような経路でそこにたどり着くかとか、
うん、
先に何をするかっていうのは全部自分で死にながら考えていかなかなんですよ。死にゲーなんですよね、基本的に。
うん、
で、それはまあ、その海岸上陸作戦っていうミッションなんですね。で、また別のミッションで、
うん、
なんか敵の、なんやろ、なんかの地震アンテナを全部破壊せよとかなるんですけど、
はあ、
どこのアンテナを破壊せよとかないんですよね。
え、三か、両方乱立してるってこと？
要はその、なんか、今時のゲームやったら、マップボタンプッとしたら、ここに行けみたいなのあるじゃないですか。そういうのは一切ないんですよ。
ガイドというか、ナビというか。そう。
だから本当に戦車に乗ってる状態で、
うん、
さっさと行けとか言われるんですよ。で、どこにってなるんですけど、
うん、
で、最初だけ優しいから、
うん、
なんか、あれがアンテナです。あれをたくさん破壊してくださいねって言われるんですけど、
はあはあ、
どこにあるのか全然わからないんですよ。
あ、
で、乗ってる鉄器も狭いから、
うん、
あのちっちゃい窓から外を覗きながら、どこにあるんかなとか、あとスコープ、望遠スコープでどこにあるんかなとか探しとったら、容赦なく向こうから攻撃してくるんですよ。うん、
はぁ。
ほらすぐなんか、バーンって被弾しましたとか言って、右足が動きませんとかなってますね。
まあ戦場やからな。
猶予がないんですよ。そう、猶予がないんですよ。待ってくれへんのですよ、敵が。
なるほどね。
で、街中うろうろ動いてたら、
うん、
敵は至るところに地雷を仕掛けているから、気をつけろとか言うんですよ。
はぁ。
でも、地雷がどこにあるかなんか分からへんんですよね。
うん。うん。
なんつうの、普通のなんかアクションゲームとかだったら、このアイテムを持ってたら、地雷のところが光るぞとかあっても良さげなもんなんですけど。
はいはいはい。
そんなええ感じのやつないから、せいぜい地雷の近くに来たら危ないっていう音が鳴るだけなんですよ。うん、
ああ。
で、ガシャンガシャンガシャンって狭いスコープ覗きながらバーって街中歩いとったら、ピコーンピコーンピコーンって言うんですよ。
うん。
危ないです。
うん。
なんか隊長、地雷がどこかにありますって言うけど、わからへんじゃないですか。で、え、どこにあるんやろって言ったら、踏んでもってボーンってなるんですよ。
はあ。
ほら、なんか、敵の左足が損傷して動きませんってなるんですね。
うん。
で、動きませんってなったら、普通そこでゲームオーバーじゃないですか。
はいはい、はい。
何もならないんですよ。
ほう。
ほんまに動けないだけなんですね。
ほ
う。で、またあろうことか、街の戦場の中心からちょっと外れたところで地雷を踏んでしまったから、
うん。
ニッチもサッチも、動けなくなってしまって、
うん、
え、どうするんと思って、何もストーリー進まへんし、
お
あ、わかったと思って自爆ボタンをポンって押して死ぬっていう、なるほどこれかって、この時使うんだなって、
まあ結果的にはそうなんや、
そうなんですよ、本当に戦争出たらそうでしょうねきっとね、このまま追っても敵になんか捕獲されて終わるから死にますって。
なるほど。
あと他のミッションでもなんかなんか、今敵が、どこどこにいる敵が逃げてこちらに向かっているらしいから、
うん、
見つけ次第攻撃せよってやれるんですよ。で、なんか、高速道路みたいなところにこう敵が止まってて、
はあ、はあははあ、
で、基本座って操作するんですけど、
うん、
その状態から立つじゃないですか。
うん、
じゃあ戦車の上の蓋がパカッと開くみたいな感じで、
うん、
敵機の外に出れるんですよ、
うんうんうん、
でその状態で、
うん、
手を双眼鏡を持ってるようなジェスチャーで、
うん、
自分の目のところにパーッと持ってったら、
うん、
本当に双眼鏡を見てるような感じになるんですね。
うーん、
でその状態で体を顔を左右に振ったらちゃんと双眼鏡を覗いてるような状態で周りを見渡すことができるんですよ。
うーん、
でそれで
うん、
敵を見つけなきゃいけないんですよ。
おー、はあ、はあ、はあ、
で隊長、敵見つけたら教えてくださいねっつって、下で座ってるクルーが言うんですけど、
は
あ、全然見つからへんんですよ、なんか。で、なんか、向こう、なんか耳澄ましたら向こうの方から、ズン、ズンってなんか音がしとって、
うん、
足音聞こえませんでしたかとか言って、
うん、
虫からしたらこっちに向かってるのかもとか言って、
う
うん、ほんでなんか、向こうの方でなんか、鳥がバタバタバタバタって、何匹かの鳥が、何羽かの鳥がバーって飛んでいくんですよ。
は
あ
は
あ、ってことは、あそこら辺かなと思って、双眼鏡で見ても、うん、いないなぁ、と思ったら、急にボーンって被弾して、いつの間にか右から敵が攻撃してきて、お前なんで気づかなかったんだよとか言って。そっからいきなり戦闘になるんですけど、あーってなって、早く攻撃するんだ隊長って言うんですけど、エンジンかけてないから、早くエンジンをかけろとか言って、また左に乗ってるクルーがぐるぐるぐるぐるなんかレバー回し始めて、
うん、
今です隊長とか言ってレバー、エンジンレバーを始動した瞬間に、なんか被弾して死ぬとか、そんな。
リアルやな
リアルやリアルな
感じはやっぱり。
で、何回もそれやらされるんですよね。死にゲーやから。で今度は見過ごすまいと思って、双眼鏡でここら辺かなって思って見てたら、
うん、
ちょっと木の枝が揺れるんですよ、揺れる。バーって揺れるんですよ。
ははは
あそこやーと思った瞬間に、その、蓋パカって閉めて、鉄器の中にまた座って、
うん、
左のクルーを見て、左のクルーの肩をポンポンって叩いたら、
うん、
オッケーって言って、エンジングルグルグルってかけ始めるんですよ。で、エンジンレバー始動して、鉄器動かして、
うん、
撃てーっつってこっちから先制攻撃ができるっていう。
なるほどね。
そういう意味ですごい面白いんですよ、ほんま。ほんまに戦争してるみたいな感じで。
すごいプロセスやな。
すごいプロセスなんですよ。
それもその、感度的な話で、うん、キネクトの、隣のボタンを触ってしまったとか、
まあありますよ。慌ててる時とかね。
慌ててなければ、ほぼその狙ったようにできる。
慣れるとね、いけますよ、結構。
ああ、そうなん
だ。途中でいきなりバグることもなかった。
そうなんや。じゃあ、うん、そこは相当チューニングしたってことなのかな。
多分。ただその、本当にコクピット乗ってるイメージができない人からすると、ストレス、たまらんと思う。
なるほどね。まあ、そうかもな。
だから本当ね、アムロってすごいなって思いますよ。
ほう。
だってあんなアニメの1話でね、
うん、
こいつ動くぞって言ってあそこまで動かせるんですよ。
ああ。
それはあいつニュータイプやでって思います
よ。まあ、ちゃんと取説読んでたしね、その前にね。
俺がって取説読んだよ。
ゲームやるとき読まずにやる人じゃない。
チュートリアルがちゃんとあるんですよ、重敵機は最初。そんなの全部やったとしても、もう戦時下においてはそんなの絶対無理やから。
うん、
あんなこいつ動くぞって冷静にこんなんに。やってられないですよ。
まあそこはやっぱニュータイプの器やったってことかな。
まあ、結局このゲームクリアしてないんですけど。
あら。
まあクリアしてない原因はその難しいっていうのはあるんですけど。
ああ。
単純にね、暗い。
はあ。
その戦場の重圧感が半端じゃない。
ああ、空気感。
もうしんどいんですよ、やってて。
ああ。
なんやろ、楽しいのは楽しいんですけど、
うん、
戦争やから、
うん、
楽しくないんですよね。なんか、
うん、
まあ、ゲームとして楽しいんですけど、点数が楽しくないんですよ。やってて、だから気持ち暗なってきて、しんどなってくるんですよ。
あ、
続けて何時間もやろうって思わへんし、なんか、家帰ってきてまで、好んでこれをやるかなって言われると、俺別に戦争ゲームそんな好きじゃないから、
うん、
辛いと思って。
シナリオ的な話それを、その暗さってい
う。いや、単純にね、もう体感としてですよ。
あ、空気感的な。
そうそう、もうほんまね、あの、うん、鉄の缶置きにいたくないと思うんですよ。
いやー、それ相当やな。
で、何が悲しいかって、うん、ゲームスタートしたら、自分の所属する小隊には20人ぐらいのメンバーがいるんですけど、
うん。
その20人ぐらいのメンバーが入れ替わり立ち替わり、敵機内のクルーになるんですけどね。死んだらね、生き返らないんですよ、基本的に。
あ、そうなんや。
で、鉄器バーで乗ってるじゃないですか。
うん。
で、鉄器の装甲もそんな分厚くないから、なんか地雷とかバーンって踏んだら、ガーってなって、右のやつがわーって言うから、なーって思ったら、うん、だから腹にバリ破片刺さってるんですよね。右の報酬の腹にごっつい破片刺さってて、早く抜いてくれよーって言うんですよ。で、キネクトのジェスチャーで破片をゆっくりと握って、一気にやったら痛いってなるから、ゆっくりずるーって抜くじゃないですか。で、あーててててってなって、はーはーってなって、早く止血しなければってなんか出るんですけど、メッセージが。でも戦闘中やから、要は、それと死ぬまでにクリアせなあかん、そのミッションを。
あー、なるほど。
で、はーはーってなったんですよ。ずっと、なんか、息遣いが聞こえてくるのね。はぁはぁって右から。で、早くミッションクリアせなと思うんですけど、下手やから、 乗ったってやってて、やったやっとクリアできたと思ってパッて見たら死んどるんですよ。無言なんですよ。あれって息遣いも聞こえなくなったと思って見たら死んでるんですよ、ね。じゃあなんか左に乗ってたクルが、なんか女子兵士とかも女性兵士とかもおるんですけど、なんてことなのとか言って、うわーとかなって、すごい気持ちが暗くなるんですよね。
うん、なるほど。
で、次のミッションからそいつも絶対出てこへんのですよ。で、写真モードっていうのがあって、
は
あ、みんなが整列して並んで写ってる写真があるんですけど、
はあは
あ、死んだやつから黒くなっていくんですよ。あ、こいつ死んだって。
嫌やなぁ。それって自分と関わらないところで勝手に死んでたりはしないのね。
そういうのもある。なんか、ミッションの冒頭に戦車の上の二パカってあげて覗いてたら、
うん、
自分の敵機の向こうの方で、仲間の自分の同じ小隊の兵士が犬とわーって遊んどんすよね。で、なんか、他のクルーたちが、あいつ、うん、あいつこんな19なのに犬と遊んでやがるぜ、とか言って、軽口叩いてたりしたら、
うん、
砲撃がバーンってあって、その犬と遊んでたところにボーンと落ちてきて、死ぬんですよ。えって。じゃあ、そのミッション終わった後、写真黒になってましたから。で、どうも、その砲撃が飛んでくる前に何とかする方法があるらしいんですけど、
おお、そうなんだ。
そんな俺知らへんから。
ああ。
見殺しですよ、そんな。
あ、すごいな。
あ、誰もあとはなんか、バーって、目の前からめっちゃ銃撃してくる敵がおるから。
はあはあ。
なんか、こっちも応戦するんやと思って、望遠スコープを覗きながら、こっちも弾をバンバン撮ったんですよね。
うんうん。
ほら、館内がなんかすごい騒がしいですよ。わーわーってなんか。
は
あ。で、なんか女性兵士が、何をするのやめてとか言ってるんですよ。
は
あ、何言ってんねんと思って、うん、で左に乗る砲手の男も、
うん、
なんとかしないととかなんか言ってて、
うん、
何を言ってるんだと思ったらパーンってなんか銃撃つ音が聞こえて、
は
あ、何やろと思ってスコープをスチャってこう元戻したら、
うん、
なんか左に乗ってた女性兵士がなんか頭から血流して死んだんですよね。え、何が起こったんと思って、
は
あ、なんでそんなことが起こんのと思ったら。
侵入されて
よう見たら、敵機の左側の壁に穴が開いてて、そっから敵の兵士乗り込んできてるんですよ。ええって。
え、そんな広さがあるのね。
広くはないですよ。だから、穴が大きいから、要はその、車の外から、車の窓ガラス割って、バーって入ってくるような感じで、殺されたんですよ。味方の女性兵士。
そうね。
え、これどうやってこんな、防ぐと思って、で、ミッションをもう一回やり直して、あ、スコープ見てたからあかんねやと思って、スコープ今回見んとこうと思ってやってたら、キャーってまだ言い始めたから、そっちがパッて見たら、そう、敵機の破壊された穴から敵の兵士がバーって来とんすよ。けど、え、俺どうしたらええんと思って、なんか、キネクト、なんか手をわーってこう、なんていうの、やめろよみたいな感じで手をわーってやってたんだけど、何もならへんくって、まだパーンと出れて死んだんですよね。え、どうしたらいいんと思ったら。
銃とか持ってないの？
持ってるんですよ。
ピストル的な。おう。
で、その銃を撃つ方法はチュートリアルで教えてくれへんかったから。
なるほど。
説明書見たら書いてて。
おう。
ジェスチャーで銃を構えるジェスチャーをしたら、ちゃんと銃突きつけるんですよね。
お
う。で、はいはい、3回目やったら、わーって敵が乗り込んできた時に、銃を突きつけたら、ちゃんとバーンって撃って、
は
あ
は
あ、敵殺して、その女性兵士がありがとうございましたって言うんですよ。
なるほど。
で、まあもう、そんな生活嫌と思って。
確かにね。
で、やめたんですよ。もういいって。もう堪能したって思って。
めっちゃ面白そうやけど、ね。
面白いよ、これ、ほんまに。
聞いてると。
銃デッキほんま面白い。だからこれね、人がやってるの見た方が面白い。わーわーって言いながら。どないやってねんって言いながらこう。
そうかもね。しかもそのやってる様もキネクトやってるからね、ブンブン振り向いたりしてるわけでしょ。
面白いですよ。実際俺人にやらしたの肌で見てたのもあんねんけど、
おう
面白いよ、なんかもう慌てふためく様とか、面白い。
いや、趣味なゲームやけどいいな
ぁ。だから本当に戦場体験シミュレーションゲームですから、もうあんな、まあやったらもう戦争あかんって思いますよ。普通に。あかんか、こんなんて。何も生み出さないと思う。
なるほど。
末端やし、俺ら。戦ってる兵士たち。
消耗品やし、みたいなね。
まあちょっと、さっきは気になるものの、ちょっと俺には無理だと思って。
ああ。
やめて、
ああ。
ちょっと動画、ゲーム動画誰か上げてないかなって思って、
うん、
見たんですけど、
うん、
動画で見たらクソもんないんですよね。 やっぱり。全然思んないですよ。人の動画で見ても全然このゲーム面白くもなんともないから。
あ、画面だけの動画を見てもってことね。そうそうそう。そうそうそう。
まさにそういう意味ではもう体感ゲームですから。
なるほどなぁ。へぇ。
はい、そんな感じでね。
お
まごらキネクと思ってる人ならば、ぜひ一回はやってほしいゲームですよ。
なるほど。まあ、勝ってまでは、いいかなと。
でも、ジョタッキーは勝っても寝る価値あるかもしれないですよ。
もう。
ただ、向き不向きは絶対ある。操作できひん人はね、これ絶対操作できひん。
ああ。
でも、意のままに操作できるようになったら、だいぶ面白さ変わってきますから。
いいですね。
キネクとも安いよ。
会社であるな。
これ絶対みんなでやったら盛り上がるよ。
ああ、なるほどね。あ、じゃあ会社でやればいいんだね。
安いし、中的今。
なるほど。ほうほうほうほう。
ああ。2、3面やるだけでもだいぶ元取れると思う。
お、なるほど。
ただこれもゲームとしてクリアをし始めたら多分飽きると思うけどね。
なるほど。
体験をしに行くっていう感覚で。
はあ。でもいいよね、それ。話聞いてる。
本当の意味でのね、遊びですよ、これは。
へぇ、重鉄器ね。
あ、でもそういう意味ではね、ある意味ね、お金があったら Xbox One と聞くと欲しいっすよ。
おぉ、ほうほうほうほう。ほう。
だってさらにこれが、こういうのが、ブラッシュアップされていくわけじゃないですか、今後。
まあ、グラフィック的には少なくともね。
し、キネクトセンサーも良くなっていくわけじゃないですか。
ああ、そうね、そうね。
そういう意味では、新体験っていう意味では、お金があったらそら買えますけど。
おぉ、
まあ。残念ながら。お金がない人なのでね。
なるほど。はい。しゃあないね、そこは。
はい。誰か、くれてもいいんですけどね。
え、はい。結局でもそんな、Xbox と、キネクトちゃんは何今後もずっと維持するんですか。
まあなんていうんですか、卒業この度持って卒業ということで。
ええ今まで散々言ってたのはなんだろう、僕はもう終わるからその前にぜひみんなに伝えときたいってことなんですか。
あ、僕はもう十分堪能したんだよね。
ああ遺言的なやつなんですか。
遺言ってもうこれ以上うん、僕はするものがないなと思ったので、
なるほど。
Xbox 360は、めでたく人に譲られていきました。
ああ、もう譲られたのね。は
い、譲られていきました。
そうか。あれ、キネクトごと？
キネクトは売りました。
ああ。
お金に困っていたので売りました。
ああ、なるほど。
はい。
そっか。はい。
Xbox は売ってないですよ。
あげたんですね。
はい。もう僕はやらないんで、人にあげましたから。
うん、なるほど。
その人が、また面白く使ってくれるでしょ
う。そうね。うん。
で、今の段階で言ったら結構、遊び放題ですよ。Xbox 360なんか。
遊び放題？
その、プレステも持ってない人にあげましたから。
はぁ、あ、はぁ、
あ、ゲームなんか安いしね、今。
あ
ぁ。360のゲームなんか。
はいはいはい。
そのプレステ3も持ってない人にあげましたから、今から触れるゲーム全部目新しいじゃないですか。
ああ、なるほど。
それが安くで遊べちゃうんですよ。
いいですね。
それはもう大事に使ってくれますよ。
おお、そうですね。
まあ、ただ僕はもう卒業、この度をもって卒業とさせていただくということですね。
はい、お疲れ様でしたね。
正直まあ僕と似たような人いっぱいいると思うんで、そういう人は、そういう人でキネクト持ってる人がいるならば、最後にぜひキネクトのゲームで遊んでみるのも、まあ面白いんじゃないかなっていう。
なるほどね。
そして、ネガワクバ、
うん、
まあどなたかが、Xbox One をくれないかなっていう。
うん、
もしくは、Xbox One と PS4 をくれないかな
っていう。うん、
ビータとかもつけてくれてもいいねっていう。感じですね。
なるほど。まあそんな既得な方がいればね、いいですけどね。
あなた持ってませんでしたっけ、キネクト。あ、会社にあるんか。
そうなんですよ。会社にある。
Xbox は持ってますよね。
Xbox はね、黒いの持ってますよ。
多いじゃないですか。
いや、結局、そう、僕、もともと白の Xbox 持ってたんですけど、
うん、
それは、全然ゲームやんないなってなった時に、
うん、
友達に貸したんですよね。
うん、
したらまあそのまんまずっと貸し続けてて、自分がゲームやりたくなった時に、黒 Xbox を買ったんですよ、結局。うん、だから、そっから全然やんなくなったんで、完全に黒 Xbox の元取ってないやん、みたいな。
もったいな。会社にあるキネクトパコってきて家でやってくださいよ。
そうっすね。うん。
充電器なんかほら一人でやった方が盛り上がりますよ。いやもう盛り上がるっすか、その臨場感は出ますよ。
ああ、そうね。それでやった後に会社に持てて誰かにやらしてみるっていう楽しみ方だ。そうそうそう。確かにそれはあれかもしれないな。充電器は手に入らなくなる前にやらなあかんな。
いや、ほんまそうですよ。なくなる可能性ありますからね、その
。下手すとね、下手すとなんかもう、もうすぐプレミアつく可能性が。
そうですよ。
少ないでしょ、あれ多分。
今回の配信を聞いたキネクトユーザーがね、揃って充電器買ったらもう一気にプレミア価格になりますよ。
ならないっすよ、3本とか5本とかの影響力じゃないですか。もっともっと。はい、
いや、でも、まあ、まだまだ遊べないことはないですよ、ほんと。
じゃあ最後のこう、あれですね、ろうそくが消える前の、灯火のような形で、パッとこうみんな。
いや、違いますね。その時と微妙に違いますね。
あ、違いますか。
ろうそくに火も灯してなかった状態でしたから。
どういうことですか。
いや、だから、使ってなかったわけですから、そもそも。
そっか。
ろうそくに火を灯して、普通にろうそくを最後まで使ったという。
ああ、燃え尽きる前のとかじゃなくて、やっと今、つけたってことですね。は
い、中途半端に残ってたろうそくを最後まで使い切ったという認識です。
ああ、そういうことか。
はい。
はい。わかりました。
はい、そんな感じでね。
はい。
今回もここら辺で終わっておきましょうかね。
はい。
はい。お送りしたのは、沢田信也と、
中野浦でした。
それでは皆さん、また次回、さよなら。
はい、さよなら。